そのスタ、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び、投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社エンドオボーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、しげさんが3冊目の書籍を出版する話というテーマでお話ししていきたいと思います。
お願いいたします。
はい、このポッドキャストを前聞いたことがある方はですね、しげさんが本を出したという話を2回ぐらいしているのをなんとなく覚えている、
ね、はい、
はい、方もいるかもしれないんですけど、なんとついに3冊目が出るということでして、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、大変ありがたいことに、はい、出させていただくことになりました。
はい、で、多分これが配信されてる頃にはもう7月ぐらいになってる可能性があるので、書籍の出版日としては2024年6月21日ということで、はい、まあこれを聞いている方はもしかしたらもう買える状態になっているかもしれません。
そうですね。はい。
はい。はい、ということで、早速ですけれども、この書籍のタイトルについて、しげさんからちょっと発表していただき、まあどんな本かというのをなんか一言で教えていただいてもいいですか。
はい、今回ですね、出版する本なんですけども、決算分析の地図という本になってますね。はい、決算分析の地図ですね。で、サブタイトルが、財務三表だけではつかめないビジネスモデルを見る技術という、まあ、そういったものになっております。はい、で、こちらですね、本の内容としましては、まあ、ベースはですね、私がビジネスインサイダーというメディアで連載を持ってるんですけども、まあ、そこで取り上げた、あれ、今月で100回目ぐらいになるんで、ストックとしてはめちゃめちゃ溜まってまして、まあ、それを大幅に改質修正した上で、まあ、企業分析の本ではあるんですけども、まあ、特徴としてはですね、はい、いわゆるその通常のこれまでの決算と会計の本って、まあ、有価証券報告書を中心に分析するというものが多かったんですけども、私の場合は企業を分析するのに有価証券報告書も使うし、決算短信も使うし、決算説明資料も使うし、なんなら中期経営計画も使うし、あと株価とか、まあ、時価総額とか、まあ、そういったもろもろの企業が出している、いわゆる一次情報を駆使して分析をしていくと。でそれをまあ、じゃあどのようにしてですね、そういうのを使って企業分析をするか、みたいなことをですね、総合的に まとめた、まあ本、それがまあ特徴としては一番大きいのかなと思ってますね。はい。
はい、ありがとうございます。はい、まあ多分今聞かれた方はちょっと難しいワードがいくつかあったと思うんで、まあまあちょっとどこまで、はい、今回このポッドキャストで難しいところを突っ込むかというのは、まあそれは多分そこまでは掘らないと思うんで、はい、まあちょっと、まあ、なんで書くに至ったかとか、まあそういう話とかがメインの方がいいかなと思ってるので、まあそういう話をしていこうと思うんですけど、
はい。
まあ、前2冊書かれて、決算書謎解きトレーニングと、それの漫画版っていう感じで2冊。はい、まあある意味、1冊目と2冊目は繋がってると思うんですけど、
はい。
今回は多分その1、2冊目とはちょっと違うのかなというふうに、はい。タイトルとか今概要を聞いて理解してるんですけど、
はい。
これはなんで書くことになったんですか？
書くことの経緯自体はですね、今回出版するソシムという、まあ、主に IT 系とかですね、Excel とかビジネス系を強みを持っている出版社なんですけども、そのソシム社から、から連絡私に来ましたと、私に対して。で、それが、2022年の6月ぐらいに連絡来たんですね。で、私1冊目の本を2021年12月に発売して、まあ、それの半年経たないかぐらいの時に、先方からご連絡がありまして、ちょっと村上さん本書きたいんですけど、ご相談乗ってくれませんかというところで、まあ、企画が持ち上がったという、そういった経緯になってますね。
うんうん。
はい。
なるほど。だから一冊目を読まれた上で、その担当者さんというか会社さんが、村上さんみたいな連絡が来たって感じですかね。
あ、そうですね。で、まあ、一冊目書いた時に、まあ、編集者、私の本知らなかったらしいんですけど、まあ、社内で、うん、 あ、こういう本出たよっていうご相談があったらしくて、でそれが編集者に話がいって、まあ、読んでみたら、まあ、1冊目ってね、読まれた方分かると思うんですけど、対話型みたいな感じにしてて、まあ、ちょっとその、うん、なんでしょう、なるべく面白く読ませるような感じにしてたんですけども、はいはい、結構良かったみたいですと。で、その時にですね、もう会計の本、決算の本といえば、大手町のランダムウォーカーさんの世界一楽しい計算書の読み方であったりとか、柴田直樹さんの MBA より大事ななんか決算の本とか、そういう感じのタイトルのやつとか、あとチャーリーさんが書かれた、会計の地図という本が、まあ、定番としてあってですね、まあ、ちょっと私も一冊目の時からこれらの本を超えるのはかなりきついなと。もうなんか、お笑いでいうビッグスリーみたいな感じですよ。で、そこに若手芸人がいてもまあ、厳しいじゃないですか。
M1 優勝何回もしてるぞみたいな人ぐらいの本に、なんかこれから1回戦みたいな人が勝てるのかみたいな、
はい。そうですね。そういうのが、まああって厳しいなと思ってると。そのソシムさんはですね、なんだっけな、最強の教科書、決算書の読み方かな、決算書の読み方最強の教科書という本がありまして、これ会計士の吉田さんという人が書かれてるんですけど、これがですね、まあ、すごく売れてですね、まあ、多分3、4万ぐらい売れてて、会計スマッシュヒットしたと。で、その編集者だったんですよ。で、私もその本読んでたんですね。で、それすごいいい本で、私自身も、こういうすごいいい本だなと思ってたら、編集者もそれ、その編集してるっていう中で、それの、まあ、続きというか、新しい版を、まあ、書きたいみたいな、ふうに編集者は思ってたらしいんですよ。
うんうん。
で、その、もともと書いた吉田さんっていう方っていうのは、ちょっと今、いろいろお忙しくて、なかなか次の本は難しいっていう中で、まあ、どうしようかという時に、まあ、たまたま私に白羽の矢が、まあ、向きましてですね、ご相談があったという感じで、まあ、じゃあちょっと、財務の本書きましょうかと。で、一冊目って、いや対話式の、はい、ちょっとトリッキーだと言いますか、エンタメ寄りの本。はいはいはい、で、2冊目漫画みたいな話だったじゃないですか。
そうですよね。はい。
だから私、本2冊ちょっと出させてもらってはいるんですけど、両方ともありゅうなんですよね。そのちょっとその、本流じゃないっていうか。
なるほど。
で、1冊目しかも新書だったんで、会計の本なんですけど、はいはい、新書っていうことは新書コーナーに置かれるんですよ。だ会計コーナーに置かれない本なんですよ。
なるほど。新書だから、まあ、いろんなカテゴリーの本がある中で、まあ、読みやすく、このトピックどうですかっていうのが新書ですもんね。
そうです。なんで、本屋によってはたまに会計のコーナーに置いてるんですけど、あんまり置かれてなくて、うん、やっぱ新書コーナーなんですよね。扱いとして。うん、で、漫画はもうなんかよくわかんないコーナー。まあ、一応、会計あるんですけど、まあ、トリッキーじゃないですか。まあ、で、まあ、私はどっちかというともっとど真ん中な、教科書に使えるような本を書きたかったっていう思いは、以前からあったんで、まあ、ちょっとこれまでのビジネスインサイダーの連載の知見も含めて、もう少し、まあ、相場な的にいろんなことを扱う感じで書きましょうか。はいはいはい、で一冊目は、サブタイトルが7つのストーリーでっていう、もう7つのストーリーで書いてるぐらいなんで、7社しか扱ってないんですね、そもそも。
はい、はい。
で分析対象企業も少ないと。で今回はなんだかんだで2、30社ぐらいは扱ってるんですよね。あ、その扱うその温度差はあるんですけど、
はいはい。
で、まあそういう中で、まあ教科書的にもう少し読める、分厚い、初心者よりも中級者向けの本をがっつり書くという、うんうん、まあそういうコンセプトではありましたね。
中級者っていうのはイメージとしては、その、まあビジネスパーソンの中で結構なんか決算とかも関心あったり業務上接点あるみたいな人なのか、それともさっき言ったまあ会計士かそのものかはさておいて、なんかそっち側の仕事をしている人みたいな、どういうイメージですか？
イメージとしてはもう本当に分かりやすく言うと、大手町のランダムウォーカーさんが書かれた世界一楽しい計算書の読み方であったり、チャーリーさんが書かれた会計の地図みたいな、あとは国沢先生が書かれた財務三表の本、ああいうのを読んだことはあって、うん、次のステップに行きたいなみたいな感じですね。会計の最低限の知識は、はいはい、まあ大体分かってますと。その次のステップでもう少し深掘りしたい時に行く本って、うん、もういきなり大学の先生が書かれた会計の専門書とかになっちゃうんですよね。
うん。
そこのもうちょい橋渡し的な本という、そういう感じでして、編集者からは、 村上さんもっとマニアックに書いてもらっていいですよと、はい、そういう層にさしたいんですという、そういう感じでしたね。はい。
これあれですね、なんか前この1冊目とか、ね、2冊目のしげさんの本の話をした時にはあんまり難しいこと書かないでくださいって確か言われてたような覚えがあるので、
あ、言われましたね。そうです、
結構逆ですね。なんか今回のリクエスト、
そうですね。なんで多分編集者も1冊目の本読んだ時に、うん、これ多分著者私ですね、村上は、はい、多分もっと書けるけどちょっとパワーセーブしてるんじゃないかなっていうのが伝わったみたいでしたね、うん、
はいはいはい、なるほど。
でそこでもうちょっとリミッター外して書いてみたらどうですかと、
はいはい、
でそういう本が実はあんまりない。逆に言うとその本当に初心者向け初級者向けで言うと大手町さんの本、チャーリーさんの本、はいはい、国沢先生の本とかあるし、最近出てる会計の本とか大体そういう感じなんですよ。やっぱマーケットが大きいんで初心者向けになると、
うんうん、
でもそこはめちゃめちゃレッドオーシャンですし、
はいはい、お笑
いでいうビッグスリーみたいな存在もあるんで、
うん、
そこを抜けるのは厳しいと、
うん、
でそこで抜けた先に中級者向けになるとまたマーケット変わってくるんで、
うん、
そっち狙いに行けばいいんじゃないかという、そういうちょっといや話し合いを何度かしましたね。
なるほど、はい。じゃあまあその中級者っていうのはまあまあそのそれこそ企業で勤めてる人とかの中でもまあ場合によっては財務部だったり会計なんとか担当とかでまあそれなりになんか日常的にまあ決算書とかを見たりしていたりも仕事上でもそういうのを日々見比べる必要があるとかなんかそういう人とかが結構イメージなんですかね。
あ、すごい今のポイント大事でして、一つはそういう方もターゲットにしてるんですけど、実はそういう方っていうのはターゲットで言うともう割合少ない方でして、
へ
ー、どういうターゲットかっていうと、これ大手町とランダムウォーカーさんに聞いたんですけど、大手町とランダムウォーカーさんの本40万部売れてますと、世界一正しい計算書の読み方、私もめちゃめちゃ好きで、もう本当に毎回この本皆さんに紹介してるぐらい、これいい本ですよ。
ほう
私が書いたのよりいい本なんでこっち読んでくださいっていうぐらい、本当にすごい。
なるほど。はい。
で、僕びっくりしたんですけど、まあ大手町さんと何度か喋る機会はあるんで、話してたら、はい、大手町さん、あの本を私は経理や財務向けに書いてないですって言ったんですよ。
へぇ。
これ誰向けなんですかって言うと、マーケ担当者とか、経営企画室の人たち。戦略を考えたりする人たちとか営業の人向けに書いてるんですっていう。
ほう、なるほど。
で、やっぱそっちの方がマーケットでかいんですよ。どう考えても。
うん。ま、だって会社をパッとイメージしてみて、会社になんか100人いるとして、なんか財務とかやってる人って1人とか2人じゃんみたいな。はい、でも営業とかマーケとかそっち側の人たちが残りだとすると、なんか80人とかいるわけだから、
はい、そうです。
50倍とかいるよねみたいなターゲット
は。そうなんですよ。はい。で、かつその人たちがやっぱ実務で実践で使えるみたいな内容になってるんですよ、実際問題。
なるほど。
だから細かい会計の勘定科目とか仕分けとか一切出てこないですから、
うん、
ほんと即戦力で実際の企業のバランスシートや、まあ、PL、損益計算書を見てどうなるかっていうことをクイズ形式にやってる本、
うん、
っていうのがありましたと。
それが大手町さんの本ですよね。
はい、はいはい、で大手町それを初級者向けにやってるんで、私はそういう人をターゲットにもうちょっと中級者向けです。だから財務経理担当よりは営業とか企画とかやってるような人たちですね、う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはい。
マーケ営業企画やってるような人たちが会計をちょこっと分かったけどもうちょっと学びたいなっていう時に専門書まで多分行くって多分ならないと思うんですよ、う
ん、はいはい、そうですね。
そっちが別にメインじゃないから。ただ、もうちょっと学びたいなというときに、とはいえ、大手町さん、チャーリーさん、国沢先生の本は卒業してると。
うん、
じゃあ次何行くかって言ったときのはこれですっていう、そういうようなイメージを考えて書きましたね。
なるほど。なので、はい、まあ、まとめると、まあ、会計財務的なことを、まあ、超初級の初級は卒業して次に行きたい、まあ、多くのビジネスパーソンが、まあ、主たるターゲットで、まあ、その財務部経理部みたいな人も、 まあ、サブターゲットでいるかなみたいな感じってことですね。
そうですね。で、まあ、これ言ってもいいと思うんで言うんですけど、うんうん、まさきさんにもね、実はもうすでに全部読んでいただいて、いろいろレビューを、はい、いただいたんで、内容ご存知かと思うんですけど、一番最初に、読んでほしい想定読者っていうふうに書いてるんですけども、はいはい、そこで1から5ぐらいまで書いてますね。1から5まで書いて。一番最初はやっぱりその経営企画、営業、まあ、財務経理に携わってる人たちっていう風になってるんで、うん、やっぱ企画とか財務営業の人たち向けに書いてるっていうのはありますね。はい。うん、そういうイメージですね。はい、
はい。はいはい。今、ちょうどその本の中身もちょっと出て、想定読者っていう話が出てきたので、はい、まあ、せっかくなんで、その5個あるのを、せっかくなんで、まあ、ちょっとずつ紹介していっていただきたいんですけど、はい、まあ、1個目が今おっしゃった、はい、経営企画営業、財務経理。まあ、要するに企業で働いてる人ですよね。
そうですね。はい。はい、で、これが1。はい。で、2番目が、うん、まあ、これは分かりやすい。はい。はい、まあ、いわゆる資産運用というところで、株式投資とか、まあ、企業を分析とかしたいような方、これが想定読者2になりますね。
うん、ほうほうほう。なるほど。はい。はいはい。まあだから、個人として、まあ何らか投資をしてる人ってことですかね。
そうですね。まさにそのスターでね、まさに金融経済投資を扱うポッドキャストになってますけども、はいはいはい、まあ当然その投資信託として、うん、まあインデックス投資をする人もいると思うんですけど、個別投資株もしたいという人もいらっしゃると思いますと。うんうん、その時、どれ見ていいのかなという時に、うん、私の本読めば、そういうところも身につくっていう、そういうイメージは、はい。想定読者に入れてますね。うんうん、はい。
はいはい。なるほど、なるほど。まあ、それも確かに、なるほどですね、はい。はいはい。ありがとうございます。で？
で、3人目ですね。想定読者3なんですけども、これ、企業や新規事業に携わっている方ということですね。
はいはい。
で、これは、私自身が、まあ、スタートアップ企業の、まあ、支援をさせてもらったりとか、新規事業開発の支援っていうのを、まあ、仕事上してるんですけども、うん、やはりですね、まあ、企業に携わるとか、新規事業に携わるっていうことは、当然ビジネスモデル理解必要になってきますし、うん、まあ、やっぱり財務的な視点、あと、まあ、調達の視点とか、もろもろ必要になってくるので、まあ、そういう人たちも読んで役に立つ。そういうことは意識して書いてますね。
なるほど。はい、まあ、あれですよね。まあ、だからこの本そのものに別にその企業とか新規事業のアイディアの話が書いてあるわけじゃないんだけど、まあ実際その成功したり世の中にインパクトをもたらして知ってるような企業っていうのは実はこういう、まあビジネスモデルだったりお金の流れだったりになっているから、それを知っておくことで、まあある意味成功のパターンみたいなのを学べますとか、まあそういうふうに捉えたらいいんですかね。
そうですね。なので、まあ、具体的に言うと、この本の中では、タイミーですね。タイミーとか。
最近結構広告見ますね。
あ、そうですよね。
スポットで仕事できます
みたいなやつですね。はい。そうですね。隙間時間のバイトやるタイミーとか。あ、
そうそう、それそれ。隙間時間。はい。
はい、あと、過去に、ソンスタでも扱った Airbnb とか。
あ、はいはい。
WeWork であったりとか。
あ、WeWork。はいはい。
あと、メルカリであったりとか。
ああ、そうですね。メルカリ分かりやすいですね。
はい、あと、ま、出前館ですね。まあ、スタートアップっていうのも、ま、最近伸びてる会社みたいな出前館とか。
はいはいはい。
まあ、そういうのも扱って、まあ、こういった企業がどういうビジネスモデルなんでしょうかというところを財務の点から分析してる。うん、まあ、そういう本になってますね。
うん、うん、うん。なるほど。まあ、だから、そうですね。新規事業とか企業の始め方というよりかは、なんかその先のところまで考えておく、知っておくってことが結構重要だったりするので、まあそういった目線で考えたい人にはおすすめって感じですかね。
そうですね。はい。
はいはい。なるほどなるほど。ありがとうございます。
あと実際私が新規事業とか、まあスタートアップ企業支援をしている際にあたって、どういった会計の本おすすめありますかとすごい聞かれるんですね。
ああ、まあ聞かれそうなですね。
はい。その時に、あ、また自分の方をね、説明するのはちょっと画伝飲水ですけど、うんうん、まあ、こう、そういうのも一応意識、普段聞かれてるっていうこともあって意識して書いたっていうのありますね。
はい、はい、はい。いいですね。まあ聞かれた時に、まあ手前味噌ですけど、まあいい本だと思いますよって、まあ言うのも全然いいんじゃないですか、
ね。完全手前味噌ですけどね。
いやいや、いいと思いますよ。まあしかも著者だからなんか質問あったら答えられるし、みたいな。
そうですね。
まあそういう点はいいんじゃないですかね。なるほど。
は
い、
それを想定読者として入れてますね。はい。
はい。それが3番。はい、はい。はい。
で、4番目ですね。これは、 就職活動や転職活動を、ね、してるような方が企業詳しくちょっと分析したいなとかいうときに、まあ、決算書とか決算書以外とかを調べたときにどうなるかっていうところを、ターゲットにして書いてますね。
それ面白いですね。まあだから就職活動ってこれしげさんが言ってるのって大学生とかってことですか？
あ、そうそうそう。いや、大学生も含めてですね。で、それは私がちょっと今、たまたまですね、大学で、まあ、授業を持たせてもらってるんですけども、
はい。
まあ、自分たちのことを思い出しても、まあ、学生とかってそこまで大学の授業に前のめりに聞いてこないケースの方が多いんじゃないかなと。私自身振り返ってもですね。
はい。まあそうですよね。
まあ単位は欲しいですけど、はい、授業に興味持てるかというと、ね、結構やっぱ難易度高いんですよ、
うん。
で、私毎回アンケート取ってますけど、
はい、
一番刺さるのは、これ就活に役立ちますっていうワードを入れたら、めちゃめちゃ学生の食いつきが違います。
まあ、現金なもんですね、みんな、ね。
そうです。もうわかりやすいです。はい。
はいはいはい。
で、例えば特に、まあ、以前やったんですけど、実際大学の学生向けにやって、はい、Facebook の世界にでの最新のユーザー数とその定義について、インターネット使っていいんで、調べてください。はいはい、最初個人で調べて、その後グループで話し合って、グループで最終的な答え出して発表してくださいっていうのをやったんですね。まあ、ワークとして。結構学生驚いて、
うん、
なぜかというと、インターネット使っていいんですかみたいな、
はいはい、
簡単じゃんみたいな話になるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、まあそうですね。
はい、で、やった結果ですね、はい、全チーム不正解でした。
ああ、
誰一人、はい、正解たどり着けない。
ということは、つまり、ネット上に情報があるということと、そこにたどり着く能力があるってことは全然別だぞっていう話ですよね。
おっしゃる通りですね。
はいはいはい。
で、これはなんでみんな学生間違えるのかって分かりやすくて、Google ってもう当然その引用数で一番上に来るんで、
うん、
Facebook 利用者数とかってやると、まとめサイトとかにトップが来るんですよね。
あ、そうですよね。はいはい。
で、まとめサイトの上
しかも日本語とかでね。
はい、日本語のまとめサイト。
そう。英語のサービスじゃん、ベースはみたいな話なのに。
そうなんですよ。
何も考えず日本語のどっかの誰かが書いたサイトに行っちゃうんですよね。
はい。すると定義も曖昧だし、そもそも最新の数字じゃないっていうケースがもうほとんど
ですね。
はい。
ですね。
で、じゃあどうやって最新の数字調べるのかっていうと、はい、一時情報で、まあ、うん、メタですね。Facebook の会社のメタプラットフォームズが出してる IR ページに飛んで、うん、最新の、うん、その事業の、まあ、情報、企業情報を見て、そっから数字拾う必要があると。で、これ一時情報ですよね、と。
はいはいはい。
で、これ僕別の会社でもやったんですけど、例えば広告会社とかって見たら、
はいはい。
博報堂対電通みたいな、なんか調べてるんですよ。うん、最近ってそういう転職会社が。うん、で、博報堂売上げこう、電通売上げこうとかなると、
はい、はい。
で、私見たんですけど、まずデータ古いし、
うん、はいはい、あり
そう。なんなら第三四半期の数字とか取ってきてて、通年じゃないんですよね。
はいはいはい、はいはいはい。
全然数字も違うし、みたいな。何年前の数字、ね、しかもフルじゃない、通期じゃなくて、第三者に取ってるとか、はいはいはい、でそれで比較してるみたいな。
はいはい。
でも見た瞬間、素人が作ってるのってすぐわかるんですよ。
はい。だけど、学生はわかんなかったりする
わけです
よ、ね。わか
んない、そうそう。それをそのまま使っちゃう。
それを見て、あ、こうなんだ、はい、みたいな。
そうです。なので、私の本では、
確かに。
ね、7つの定石っていう、このルールを使いましょうっていう、1番目が、企業の一時情報を取るという、
うん、
そういうところので、まあ、学生も結局よく聞かれるのが、はいはい、どの情報を見ればいいんですかっていうのはやっぱ全然わかんない、うん
うん、でしょうね。
はい。
いやー、そうだと思いますよ。
で、例えば、まあ、やったその小林製薬が最近紅麹問題ですごい、
うん、なんかいろいろね燃えてますね。
燃えてるじゃないですか、
うん、はい。
あの侵入者席とかなんかちょっと辞めるとか燃えてて。じゃあ、紅麹問題で、どれぐらいの影響があって、どれぐらい危ないんですかと言った時に、学生みんなもうすごい倒産するかもとか、そういうすごい大打撃があるみたいな。全部抽象的なんですよ。じゃあ、具体的にいくら損失あったんですかみたいな。言っても、誰もたどり着けない。ネット使っていっても。で、これは、 ちゃんと企業が出してる決算説明資料とかに見れば、特別損失で損失見込み額が出してるんで、はいはい、38億なんですけど、
うん、
それに対して、小林製薬って売り上げが、はい、確か2000億くらいあるのかな、それぐらい確かあるんで、はいはいはい、全然その倒産するレベルじゃないですよねと、
はいはい、
いう数字の議論ができるようになりますねと。
なるほど。
そういうイメージ。あ、そうですね。
いやいや、まあ納得ですね。はい、うん、はい。つまり、まあ、就職とか転職って要するに次の自分のキャリアを、まあ何年かどこで過ごすか。はい、で、まあそこで何を得ていくかとか、まああるいはね、倒産する会社よりは当然しない会社だったり、ね、はい、成長して自分もお金もらえる会社の方がいいって、それはみんな思うんですけど、はいはい、それの根拠になる情報の集め方、見方、考え方を、いや、知った方がいいんじゃないですかっていう。そうしないと、さっき言った通り、適当にググって出てきたのを見て、とか、その小林製薬の話じゃないですけど、大した影響がないものを見ては、はい、もうこの会社ダメだって思っちゃう、みたいなことで、自分の人生の進む先の判断をそんな雑な判断でいいのかっていう、まあそういう話ですよね。
そうです。
まさに。ちゃんと調べて数字を見ろよっていう。でもその見方が多くの人はよくわかってないから、はい、まあそこを気づいてほしいっていうのがあるわけですね。
まさにですね。特にやっぱり、はいはい、今よくある意味すごい便利になったんですけど、二次情報に溢れてる。二次情報っていうのは企業が出したものを分析してる数字は、はいはい、私が書いてる記事も、まあ二次、言ってみれば二次情報なんですけど。
まあまあそうですよね。はい。しげさんの記事も二次になりますね。
はい、ただ私は絶対一次情報に扱った上で分析してるんですけど、
うんうん、
まあ、学生のレポートを見てても二次情報を使って分析とかしてるんですよね。
ってことですよね。その誰かのまとめサイトとかを、はい、とか、なんならそれをさらに見た誰かの、
そうです。
ツイートとかを見て書いてるみたいな。もう何が何だかみたいな。
そうです。
ですよね。
うん、なので、ちゃんと一次情報に当たって、じゃあ一次情報って何なんですかっていう時に、まあ、企業情報マップっていうのがあって、うんうん、まあ、ちょっと冒頭にお伝えした有価証券報告書、うん、決算短信、まあ、株価、決算説明資料、うん、中期経営計画、いろいろありすぎる。何見ていいか全然わからない、うん、それを一つのマップにやって、まあ、こういう情報がそれぞれあったりします、
ね、はいはい、
でそれ別に企業が体系的に説明してくれてないんで、はいはい、まあ、こっちで体系的に整理してこういう一次情報を取りに行ってこういう分析をすればいいんですよ。
はいはい、
なのでこれは当然最初のターゲットの、まあ、経理とか営業とかマーケ担当にも役立つっていうのも当然あります、うん、資産運用にも役立つし、
うんうん、
2つ目で3つ目新規事業役立つし、うん、4つ目の今回企業とか、うん、あ、すみません、転職とか就職でも役立つますね、
は
い
は
い、
就職転職、
はいはい、これ4つ目、はい、になりますと、
はいはい、なるほど、はい、で最後は
最後ですね、これですね、世の中を楽しみながらもっと深く知りたいっていう人向けですね。
おお、ちょっと抽象的ですね。
はい。これ、まあ、一言で言うと、まあ、特に学生向けとかに話してるんですけど、
うん。
その、例えば、小林製薬の紅麹問題とか、まあ、最近結構学生に刺さったのは、
うん、
1年前にサイゼリアが値上げをしないっていう宣言しましたと。
へえ。
そうなんです。値上げしてないんですよ。今、他の会社みんな値上げしてるじゃないですか。
そうですね。だって、インフレし始めてますからね。
はい。はい、でも、1年前にサイゼリアは値上げしない宣言してるんですよね。
へぇ。
じゃあ、値上げしなかったサイゼリアは、売り上げはどうなったか、利益はどうなったか、上がった下がった上がった下がって、2×2 で4パターンあると思うんですけども、
はいはい。
で、学生にどうですかって聞くと、みんな売り上げは上がったけど、利益は下がったとか、バイト売り上げも下がってるとか、いろんな答え、出てくるんですけど、うん、まあ、答えは売上も上がって利益も上がったんですよね。すると、インフレになって原材料上がってる。で、売上上がるのは、まあもしかしてね、相対的に安いんで売上上がるのはわかるけど、
はいはい
はい、利益増えるんですか？じゃあなんでなんですか？はいはい、みたいな、
はいはい、
ところを一次情報から分析していく。最新の、
はいはい、
みたいな授業でやったら、面白いですねっていう風になったんですね、学生が。で、普段自分が使ってる、はい、サイゼリアが、そういうなんだみたいな。とか、コメダのビジネスモデルとスタバのビジネスモデル。で、コメダは実はフランチャイズなんですけど、まあ学生とか、フランチャイズもちょっとピンとこないみたいな感じなんですよ。仕組みとして。
はいはい、まあ、わかりにくいですよね。
はい。
ね、
で、コメダとスタバだと、コメダの方が利益率高いんですよね。 フランチャイズなんですけど、はい、でそういうのとかで実は裏でフランチャイズになってるから、うんうん、米だって人件費が少ないんですよとか、
うん、
その代わり原価こうですみたいな話をすると、あ、普段使ってるカフェとかって裏側そうなってるんだ、
うんうん、
こちょっと面白いねみたいなこと、うん、そういうことを知ってもっと世の中楽しみたいなみたいなことが想定読者の最後の5番目ですね。
あ、でもそれはとてもいいですね、はい、確かに。
ありがとうございます。はい、
うん、いやいやいや、そのまあ私も割とね、なんか好奇心とか興味とかある方ですけど、特にやっぱその、はい、ね、B2C のサービスとかで、まあ自分が接点あるものとかってどうなってんだろうっていう興味も持ちやすいっていうのが、まず入り口としてあると思うので、はい、まあ、はい、なんかそういう自分の興味持ったところから、じゃあなんで、さっきのサイゼリアの話とかもなってんのかなっていうのを知ろうと思ったら、いやもうネットのその一次情報としてその会社のサイトに置いてあるんだから、まあまあ、あの、上場企業はっていう、まあ中和つきますけど、
はい、はい。
非公開企業はわかんないですけど、まあまあまあ、上場企業はわかるわけだから、はい、まあそれを調べて自分で、まあ、知的好奇心を満たしながら世の中のことを知れるのって、まあ面白いよねっていう。だからその面白いよねって知っていくための、まあ見方を、まあこの本で学べるといいんじゃないっていう話ですよね。
あ、そうですね。はいはい、なので、まあ、野球とかサッカーですね、見て楽しいと思うんですけど、やっぱルールわかんないときついじゃないですか。
いやー、そうだと思いますよ。ルールわかんない人を連れてっても多分ね、はい、わかんない、帰るって言いますよ、多分。
だから、あのね、オリンピックとかってやっぱりレスリングとか柔道って面白いと思うんですけど、やっぱルールわかんないと、どこでポイント入ったかよくわかんないし、はい
は
い、
そうですね。
どっちが優勢かってなんかもうよくわかんない。結構楽しめるのが難しいじゃないですか。うんうん、
はいはい、難しいですね。
世の中も一緒だと思ってて、やっぱある程度そのルール的なものとか、うんうん、まあ、仕組みみたいなのを理解すると、うん、世の中の仕組みとか、なんで今これ値上げしてるのかとか、なんでこうなってるのかみたいな仕組みっていうのはある程度はやっぱ分析はできたりするので、そうなって世の中社会面白いなと思っていただけると、まあ、私としてはもうめちゃめちゃ嬉しいなという、そういうのが想定読者の5番目っていう感じですね。
なるほど。
はい、
ありがとうございます。ということで、はい、想定読者についていろいろ詳しく教えていただいたのであの、はい、今回のこれを聞いてですね、自分はこの読者に当てはまるかもと思った方は、まあ、ぜひあの本を手に取っていただければと思いますが、まあ、あのとりあえず今回は第1回ということで、はい、あの書くきっかけと、まあ、どんな人に向けた本かというお話をしましたので、あの次回以降からまた、はい、この本に関していろいろ聞いていきたいと思いますので、
はい、はい、
とりあえず1回目はこのあたりで終わろうと思います。それではお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。